金型社長の語り草。こんにちは、ナビゲーターの佐々木です。外国人技能実習生を迎え入れて1ヶ月、ここに来て大問題が発生しました。このことを今日はね、前半、そして来週は後半、前半と後半に分けてお伝えします。
ミャンマーが、はい、結構今リスクを、
そうですね、
大きい国ですよね、
うん、ついこの間もちょっとね、はい、60人ほど亡くなったっていう報告の方でありましたけど、はいはい、都心部はね、うん、安定してるんですって今、
はい、
ただやっぱり郊外、うん、ちょっと離れたところで、まあ、いろいろ少数民族とのいざこざがあって、はい、そこで、まあ、集まってるとこがあったらそこ攻撃しようみたいなね、
はい、
そういうことでやっぱりちょっとポンポンポンと、うん、そういう事件が発生してるのは確かですね。クーデター、
はい、
軍部のね、
うん、
軍政権が、
はい、
まあ、ああいう戒厳令みたいな形で、で、まあ、デモも鎮圧したり
ですよ、ね、
あって、まあ、皆さんご記憶はあると思うんですけど、うん、今はだから都心部は全然普通の生活に戻ってるんです。
はい、
でただまあ今言ったように郊外ではそういうことが起きてて、うん、で生活は元に戻りつつあるけど、やっぱりああいうことをしたので国際的な締め付けっていうのがきつくて、金融の方がかなり締め付けされてるみたいでね。
あ、ここに来て、
ここに来て、でこの間も、まあ今月21日なんですけど、まあ、金融活動作業部会って資金洗浄とかテロの資金の流れを監視する国際組織があるんですけど、
はい、
FATF っていうんですけどね、
はい、
そこがミャンマーの国軍がクーデターで権力を掌握したミャンマーの資金洗浄対策が不十分だとして、うん、各国に対抗措置を求めるブラックリストに載せちゃったんですよ。
ということはですよ、うん、何が起こる
か、現実問題、今、うん、まあ、私とこも技能実習生を受け入れて、でまあ、受け入れて彼女たちに給料払って、うん、で親元へね送金するとか、その個人のやつは今なんとかできるみたい、
う
ん、
そうか、
うん、それはなんかそういう民間の海外送金サービスとかあるんで、うんうん、そういうのを使えば可能なようなんですが、うん、
はい、
我々がその送り出し機関にお金を送ろうとした時に、
はい、
これ毎月何千円かっていうのをね、一人何千円かっていうのを向こうに払わないといけないんですけど、それが今送金できない状態。
いつまで大丈夫で、いつからダメになりましたか？
これ21日以降ダメで、ね、それ以前の分は一応遅れたんですよ、
う
ん、まあ、それを確かめたんですけど、
う
ん、それ以降の分っていうのは遅れていない、
うんうんうん、
だから、まあ、我々送るっていうよりも、まあ、管理団体としての、
はい、
送金なんですけ ど、
なるほど、
それが今できないで、それ目処としてはどうなのかって、まあ、たまたま昨日銀行さんから電話があって、21日にそういうブラックリストに載ってしまったので、今どこも、国内の銀行は、そのミャンマーに対して送金できない状態ですと、
うん、
でいつそれが解除されるかっていうのはちょっと今のところ読めないっていうことなんで、だからそういうことからかなり、ミャンマーも今外資が不足してるみたいなんですよね、
う
ん、
あーはーはー、
うん、だからすぐに外貨が入ってきてもすぐ交換しなさいとかね、うんうん、
はい、
いうことで、いや今後ちょっと先行き不透明やなっていうところがあって、
なるほど、
はい、とは言いつつ実習生たちは本当に元気に、
うん、
仕事してくれてて、めちゃくちゃ今も活躍してくれてるんで、
もう8月末から来られてますので、ね、
8月末に来て1ヶ月入国後講習して、はい、9月の末から配属になったんですけれど、うんうんうん、もう2日目からも普通に仕事してたんで
バリバリ、
あれはもうびっくりしましたね、うん、いや1週間から2週間は教育期間があって、うん、いろんなものに慣れてかなと思ってたんですけど、
うん、
安全教育しても、うん、機械の動かし方にしても、うん、全ても1回でも理解して、もうちゃんとその 手順通りにやってくれてるんで、はい、もう全然心配がないと。
なるほど。
でうちの従業員に言わすと日本人雇うより楽ですねっていうぐらい
来ましたね。
すごくあの教えても教えがいがあるって言って、うんうんうん、まあこんなこと言うとあれですけど日本人の労働者って言っても、うん、自分の側を通して、うんやり方を変えないかったり
ね、
そういうとこあるんですけど、
う
んうん、言ったこと素直に聞いてくれるんで、うん、むちゃくちゃあの人気者になってますね。
もう他の従業員さんからも、
はい、
これでも9月の末に来られて、はい、一気に1ヶ月ほぼ1ヶ月ですよね、うん、
1ヶ月ですね
10月の末として、
はいはい、
でももうほぼ打ち解けて。
そうですね。
従業員その外国人技能実習生の今回お二方来られたのはすごく人として馴染んで会社としてもいいと思うんですけど、
はい、
さっきおっしゃったようなそのカントリーリスクっていうかミャンマーに対するリスクがこれから
ありますね。
個人の例えば今企業対企業の送金って今止められてるっておっしゃってましたが、はいはい、まだこの技能実習生さんが例えば給料をもらって、うん本国の家族に送るときはここはまだ大丈夫。
そこはまだいけるみたいですね。
はあはあはあ、ここで、僕がちょっと聞きたいことが一つありまして、
はいはい、
どの銀行が海外送金一番楽でした？楽っていうかスムーズにいくものなんですか？社長からすると。
あのね、うん、結局銀行さんは、うんまあ、途中の仲介手数料、小売手数料って言うんですけど、うんうん、そういうのとか含めると結構。かかりますね、うんうん、
手数料
が手数料がかなりかかるんで、うんうんうん、なんていうかな例えばうちが送ってる奥田屋敷館の、
はい
が、まあ、非居住者の口座とか持ってるんですけど、
はい
まあ、それが例えば都銀さんであって、うん、で我々はもしその都銀さんの口座を持ってて、うん、そこの振り替えみたいな形やと本当何百円かで済むんですよ、でも一応非居住者口座なんで海外送金扱いにはなるんですけどね、
うん、
だからやっぱり数千円、
うん、
1回送るのにそれは金額にもよるでしょうけど、
うん、
取られて、
うん、
でちょっとバカにならんなっていうのは思うんですよ、
はいはいはい、
でまあ一応民間の海外送金も確かめたらまあまあいろいろ、
うん、
特に実習生本人たちが、送るのには、うん、そっちの方が安いし、
うんうん、
1000円でも安い方がかかるね、100円でも安い方がいいですから、
大きい大き
い、うん、でしかもまあ手続きが楽な方がね、いいと思うんで、
うん、
まあ今も本当にもうすぐに、
うん、
そこの口座に専用口座に入れれば、うん、自動的に、
うん、
例えばうちだったらミャンマーの親元の口座に入金されると、
うんうん、
まあそれも何日かもかからないで、うん、もうその日のうちにっていう場合もあるし、うん、まあもちろん事情によって何日かかかる場合もあるんですけど、そんなにかからない、
うん、
で手数料もまあやっぱり1000円ちょっととか、
うん、
そのぐらいでなんとかいけそうなんで、
はい、
まあそれはちょっと安心したんです。
なるほど。
ただ最初に作ったゆうちょの銀行の口座、彼女たちはゆうちょ口座を作りますっていうことで言ってきたんで、じゃあ連れて行ってあげるって言って作ったんですけど、うん、
はい、
後から調べたらゆうちょからミャンマーには送金できない。
そもそもゆうちょはダメなんですか？
ダメみたいですね、うん、ミャンマーが今ちょっと除外されてるのかもしれないですけど、うん、
はい、
今送れない、うん、あこれはダメやなっていうことで慌てて探して、
うんうん、
でまあゆうちょダメということは他の銀行も多分なかなかダメで、はい、やはりミャンマーに送れない状態で、今回こういうこともあったし余計そうなんですけど、
で、ね、
でまあ、民間の探すと、まあ、何個かあって、うん、まあ、それを伝えたら、あ彼女たちもそれは知ってました、2社行ったら、あミャンマーの子たちはみんな大体そうですって言ってたんで、うん、で、まあ、昨日もちょっとZoom でミャンマーの送り出し機関と、まあ、ミーティング持ったんですけど、やっぱり本人たちはそういうので送ってることがまずミャンマー人の子は多いですね、
うん、
まあ2社挙げられてましたけど、
はい、
そこはいいでしょうということで、ただやっぱりお互い同士の、うん、企業同士のこの送金がなかなかちょっと今後しばらく難しいねっていう話で、
はい、
うん、まあちょっとこれ静観するしかないんですよ。
しょうがない。
どうもがこうが持っていけないんで。
そうですよね、国の話ですね、
うん、そう
です。いかがだったでしょうか？今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。続きは来週後半でしっかりお伝えしたいと思います。さて、金型社長では気軽に皆様のご意見やコメントお待ちしております。お問い合わせフォームより 気楽にお越しください。